イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は荒川大輔さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、荒川大輔です。よろしくお願いします。
荒川さんは夏休みはもう取られたんですか？
これからなんですけれども、毎年の恒例行事であるスイスでの夏休み、今年も楽しんでこようと思っています。
素敵ですね、避暑地でのバカンス、はい。日本のスイスの方ですね。
車で行きます
、はい、長野に。
そうですね、この放送がオンエアになってる頃はちょうど日本のスイスで、はい、楽しんでるなんですけど。
いいですね、ご実家
スイス。大江さんは夏休みはどうされ
るんですか？夏休みは多分もうちょっと後で取れるはずですね。
多忙な日々を、
はい、いえいえ、まだしばらくは頑張ります。
ちゃんと休み取っては休んで、
そうですね、
リフレッシュしたいですね。
もう読みたい本が山のように溜まっていまして、これを消化するのに使おうかなと思っております。はい、今回はですね、最近ツイッターなさってる方多いですよね。荒川さんはなさってますか？
ちょっとそういったところはまだ暗くてですね、これから
これから
ちょっといろいろと情報発信についての会社の規定なんかもあるものですから。
それは大切ですよね、
その業務に関することなんかとかね、だからちょっと自粛してるんですけど。
そうですか、はい、リスナーの方もベリモヤを聞いてつぶやいてくださってる方がいらっしゃるんですよ。
そうですね、
はい、面白いですよ、勉強になりますねですとか、あと日経ベリタスの購読始めましたという方もいらっしゃいますし、先日のモヤモヤ大学で質問をお寄せくださった方も、私の質問が取り上げられました。
奇遇ですね、ツイッターで。
ありがとうございます。はい、私も会社の公式アカウントを持っておりまして、OE_MARIKOOA_MARIKO でやっていますので、もし何か質問ですとかご感想ありましたら、ラジオ日経のホームページでも受け付けているんですが、気軽にツイッターでも、私のところにお寄せいただければなと思います。
そうですね、
はい、ツイッターのアイコンを宇宙服を着た合成写真で、設定しているんですけど、はい、夏に見ると暑いっていうご意見をいっぱいいただいて
確かに
でもこれはもう意地で変えません。宇宙好きとしてはこのまんま行こうと思います。はい、気になる方ぜひ、見にいらっしゃってください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、イレブン GM さん、50代男性会社員の方の作品です。盆休み、我がろうそくは大炎上。盆休み、我がろうそくは大炎上。いかがですか、荒川さん。
盆休みですねろうそくが大炎上されて、
ろうそくって株価のチャート、
ろうそく足と言いますよね。
ろうそく 足って
つくんだ。ろうそく足ってつけることがありますよね。陽線と陰線というのが、
はい、
白いのは陽線、黒いのは陰線、下がった時は陰線ですよね。この人の大炎上したのは、
そうですね、毎日パソコンでろうそくを見ながら祖先を敬う私にとって、盆休みに本当のろうそくを見ながら頭を垂れ、日々の行いを反省する毎日です。パソコンでろうそく見ながら祖先を敬うってどういうことですか ね
今はいろんなソフトがあるから、こう株価チャートもパソコンで ろうそくはすぐ見ることができるっていうのは分かるんですけど、
祖先を敬う、
やはりいろいろなパソコンの使用法があるということではないでしょうか。
そういうことですか、はい、それか代々持っていらっしゃる株とかそういうことなんですね。
代々持ってらっしゃるパソコンかと思いましたそれはないですね
それはもうかなり年季が入って、
ひょっとしたらその、ね、あの確かにそのおじいさんおばあさんから相続した株というね、あの日経ベリタスでもその賢い相続の方法っていうのを、はい、特集したことありますけれども、そういう長期投資の株かもしれませんよね
そうですね、でも大炎上なさってる、ね、
でもやっぱりチャート分析というのは、はい、結構面白くて、私も、一時すごく凝ってたことがあったんです。
そうです
といっても自分で株式投資をするわけではないんですけれども、いろいろなその記事を書く上での参考っていうんですかね、勉強も兼ねていろいろとチャートのことを学んだことがあるんですけれども、このローソク足もそうですし、あと一目均衡表っていう結構高度なチャートとかね、あとポイント&フィギュアっていうその海外から持ってきたチャートとかですね、やはりこの世界もすごく奥が深くて、もちろんそのチャートだけで株式投資をするっていうことはあまりお勧めできないんですけれども、いろいろなその勉強の一つのこう分野としてチャートというのは決して侮れないなという気がしますよね、というのもその多くの人がチャートを見ながら取引することによって結果的にそのチャートの動きが、マーケットの価格に反映するっていうそういうこともありますので、
はい、
ちょっとこの方の川柳とだいぶ話が逸れてしまいましたけれども、もし、ね、興味のある方はこういうそのテクニカル分析についてもその本を読んだりされるといいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。そして今週はもやせんもう一句ご紹介します。三者三様さん、30代男性会社員の方の作品です。今人気はやぶさくんとガリガリくん、今人気はやぶさくんとガリガリくん可愛いですね、これ。
これははやぶさくんとガリガリくんのことについての一句と何の説明もありません
そのままですよ。
そのままですけどね、まあ、ガリガリ君というのはこれ公式に認定されてないです。これ夏の季語ですよね。
夏の季語になりますよね、
はい、なりますね、これね。
そうですね、ガリガリ君ソーダ味が猛暑で品薄状態みたいですが、ソーダ味後口が良くて好きです。東京でははやぶさカプセルなどが展示されるそうですが、見に行かれるんでしょうかと書かれて
ます、はい、ね、奇遇ですね。たった今大江さんはガリガリ君ソーダ味を召し上がって、ここにありますね、
はい、ちょっと今開けた袋がありますけど、私はガリガリ君派なんですよ。しかもはやぶさ君も見に行ったんですよ。今ちょうど東京で展示されてるんですよね、うん、8月15日から8月19日までの間、丸の内のオアゾ1階の広場のところで展示をされているということで、筑波で私はこのはやぶさカプセルを見に行ったんですけど、うん、前面ヒートシールド、背面ヒートシールドっていうのがあるんですね。その外側で覆っているものなんですけど、それがもうこう真っ黒に焦げていて、
地球再突入の時
も、はい、長旅を感じさせるんですよ、まあ、そのヒートシールドは15日16日のみの展示ということで、もう、これが配信される時にはないと思うのですが、
は
い、
ね、はやぶさくんも後継機がちゃんと、ね、
あ、2号が、
ね、2号が
決まりましたね、
決まりまして、ですよね、
はい、そうですね。ということで今回はですね、もやもや川柳2句ご紹介いたしました。
ガリガリくん好きでした、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう。今回はちょっと深刻な問題です、はい、ロシアでの穀物輸出の禁止措置についてです。荒川さんにいろいろお話を伺いましょう。まずは日経のこちらの記事をご紹介します。8月6日付の日本経済新聞の朝刊です。ロシア政府は5日、小麦など穀物の輸出を一時禁止することを決定しました。記録的な猛暑と少雨による干ばつ被害が拡大し、穀物生産が落ち込んでいることに対応するものです。期間は今月15日から12月末までとなります。これを受け、アメリカのシカゴ商品取引所の小麦先物相場は5日の朝、値幅制限いっぱいのストップ高まで上昇しました。 ロシアの小麦の世界輸出シェアはおよそ1割で、今後世界の商品価格の上げ圧力が強まる可能性がありますということです。ロシア今年はかなり暑くなっていて大変みたいですね。
なんか犠牲になっている方も多いそうですし、
森林火災も国内の数百箇所で起きているそうですね。小麦だけではなくてトウモロコシですとか、あとは大麦、ライ麦、そういったものも輸出禁止の対象となっていると。
そうですね。ロシアのメドベージェフ大統領によると、はい、その国内の穀物作付け面積の 25% が壊滅したということですので、非常に深刻な影響ですよね。
そうですね。で、世界輸出シェアはおよそ1割、はい、ということですが、それで世界の小麦需要っていうのは逼迫することになるんでしょうか、ね、そうですね。
わずか1割という見方もできるんですけれども、はい、やはり穀物というのはその輸出を前提というよりも国内消費のために作られているのが基本ですから、もともとその輸出に回るものっていうのは限定的なわけですよね。というのが一つと、あともう一つはそのアメリカがその世界最大の小麦の輸出国なんですけれども、はい、このアメリカの在庫というのは思ったよりも少ないということもあって、小麦の先高感がすごく強まっているんです。
そういうことも加味されてストップ高まで上昇している
ということですね。
そうですか。
でやはり見逃せないのは、はい、今の異常気象の影響ですよね、はい、でアメリカやロシアと並んでオーストラリアもその小麦の輸出が多いんですけれども、ここはラニーニャっていうその現象の影響が出てるって言われてるんですよね、はい、ペルー沖の海水温が低下するラニーニャ現象、エルニーニョの逆なんですけれども、これが起きた時というのはこの、穀物が不作になりやすいと、それが今起きつつあるというようなことで、これもちょっとこう穀物小麦相場の上昇要因になっているようですね。
オーストラリアは何年か前にもありましたよね。
そうですね、2007年から8年にかけても同じようなことの被害があったので、今回も当時の連想が働いて、結構その先高感につながっているという指摘があるようです。
食品の価格これから上がっていくことになるんでしょうか。
そうですね、一つ注目すべき現象というのはチョコレートケーキセットの危機と呼ばれることが今あるんです。
はい、
小麦ですよね、そのケーキの原料って
小麦ですね。
で今上昇しているのは小麦だけではなくて、
あら、
実はコーヒー豆、これが12年ぶりの高値圏にあるんです。
はい、
あとココア、カカオ豆ですね、これはチョコレートの原料になるんですけれども、はい、これはなんと33年ぶりの高値圏にあるということなんですね。
そんなにですか。
そうするとそのケーキとチョコレートとコーヒー、チョコレートケーキセットの原材料がどんどん値上がりしているということで、これはまだそれほど世界的な問題にはなってないんですけれども、チョコケーキセットの危機というのは
危機ですね。
はい、危機です。これは
いずれ価格上がってくることになるかも、
かもしれないです。
知れないですね、はい、どうしてそのカカオあとはコーヒー豆も値段が上がってきてるんでしょう。
そうですね、カカオについてはですね、ヘッジファンドが投機的に買いを入れて価格を釣り上げてるって言われてるんです。で007の映画でゴールドフィンガーっていうのがありましたけれども、
ゴールドフィンガー、
はい、それになぞらえてチョコフィンガーというふうにあだ名がついたヘッジファンドがロンドンを中心に暗躍してるって言われてるんですね。
はい、
で話によりますと、このチョコフィンガーと呼ばれる謎のヘッジファンドは、
はい、
ココアの年間生産量の実に 7% にあたる24万トン750億円相当を自分でこう買い占めてしまったということなんです。
それをまたどうするんでしょうね。
どうするんでしょうね。この場合、実物をこう買い占めてるということですので、大量のココアをこれからどうこうさばいていくのかっていうのが結構市場関係者の話題を呼んでいるんです。
チョコレート工場を作るんですかね。
あるいはバレンタインデーまで待つとかいろいろとこう考え方はあるかもしれませんけれども。であとコーヒーの方はですね、もともとその新興国で作って生産して、それを先進国でこう消費する、で地元ではあまりその良質のコーヒー豆というのは消費されないという類の商品だったんですけれども、ブラジルを中心としてその経済が豊かになってですね、
はい、
でそうするとその国内でその消費される分が増えてきたと。
はい、
でその分その輸出に回る数量が減って値段が高くなっている、そういうその 新興国の台頭というものもその商品価格の、上昇の背景にあるということなんですね。
そうなんですね、はい、ただ今回のロシアについて考えてみますと、はい、こうした農作物の輸出が減ってしまうというのは経済的にも大きなインパクトになりますよね。
そうですね、あの穀物とか、砂糖コーヒーといったものはあの商品相場コモディティの中でもソフトコモディティという言い方をするんですね、はい、であの鉄鉱石とか、原油金はあの逆にハードコモディティって言うんですけれども、そのソフトコモディティの値段っていうのは我々のその生活に極めて密着しているものですので、あのこの値段が上がっていくということは結構先行きが懸念されることなんですよね。でそのあともう一つ、この世界でよく使われる単語としてアグフレーションという言葉があります。
アグフレーション、
はい、アグリカルチャー農業のアグにインフレーションのインフレーション、アグフレーションって言うんですけれども、はいはい、その農産物の価格が上がっていくことによってインフレが引き起こされる現象のことですね。それであの今先進国あの日本、アメリカあるいはヨーロッパというのはどちらかというとその景気が非常に低迷していてデフレが警戒される懸念される状況なんですけれども、そういった中でそのアグフレーションが起きるとですね、いわゆるその景気は悪いのに物価が上がるというスタグフレーション的なことになるかもしれないと。
それは困りますね、うん、しかも食べ物なわけですよ ね、
そうですよね、
欠かせないものが、何年か前にトウモロコシが本当になくなってしまってこう、うん、大変だったことがありましたね。
あの時はその、バイオ燃料ですかね、その石油原油からの代替燃料としてそのトウモロコシがすごく話題になったということがありましたけれども、はいはい、我々が取材する時もその主にその為替のマーケットですとか株式金利のことはよくあの念頭に置いてるんですけれども、うん、実はあのコモディティの世界っていうのはその品目がものすごく細分化されているので全体としてどういうことが起きているかって分かりにくいんですよね、
はい、
ただ実はあの先ほど言いましたように投機的なマネーがどんどん流入したりしてその価格が乱高下しやすいと、しかもその異常気象というような不足の要因もありますので、ここで起きていることの影響力っていうのは実はその世界経済にとってすごく注目すべきことだということなんですよね。でしかもその注目度っていうのはこれからどんどん高まっていくんじゃないかっていうふうに思います。
ただメドベージェフ大統領ロシアのその作付け面積の 25% が壊滅したっていうぐらいですから本当に危機感を抱いているということなんですかね。
これについては実はその2つ見方がありまして、うん、1つは確かに本当に深刻な危機だということなんですけれども、もう1つはあの実態以上にひょっとしたら深刻にいってるのではないかと、これはあの、うがった見方かもしれませんけれども、その危機的な状況だということをアナウンスすることによって、はい、穀物の値段というのは上昇に転じると。でそうするとその輸出国のロシアにとっては、まあいずれその輸出を再開するときに価格がこう上昇している状態で始められる、はい、そこを見越しての発言ではないか、政治的ないわゆるポジショントークというものではないかといった声もあるんですよね。
そういう見方もあるわけですか、はい。今回の食料高問題については発売中の日経ベリタスのインサイド面でも取り上げていますので詳しくはそちらをご覧ください。以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ、さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週の関東記事は弱い通貨という国益、米欧先行、動かぬ日本に円高株安圧力という記事ですね。どういう話題なんでしょうか。
あの昔1990年代に、はい、あのアメリカのクリントン政権時代の財務長官でロバート・ルービンさんっていう人がいたんです。この人はあのゴールドマン・サックスの、会長から財務長官になったという方で、あの前財務長官のポールソンさんも同じようにそのゴールドマンから財務省に転じたんですけれども、はい、昔そのルービンさんという人がいました。でこの人の言った有名な言葉で、強いドルはアメリカの国益である、うん、強い通貨は国益であるってことをそのしきりに強調していたんです、
ただ今回はその反対なわけですか。
そうなんです。今あの日米欧、特にその米欧で言われていることは弱い通貨という国益を意識しよう という当時とその、ルービン時代と全く逆の思惑なんですね。これはちょっと一見あの不思議なことなんですけれども、自分の通貨が弱いことを誇るというのはある意味でその不健康さを誇示するというようなことにもなるんですけれども、実はその背景にあるのは近隣窮乏化策という考えなんです。
近隣窮乏化策、はい、どんな字ですか？
近隣は近所の近ですね。近いに隣、はい、窮乏は、貧窮問答家の窮。
貧窮問答家の窮、はい、貧窮問答家って山の上のオクラ。
そうですね、はいはい、棒は貧乏の棒。周り近所を貧乏にさせてしまう政策。
周り近所を貧乏にさせて自分はじゃあ得をするということですか？
というあの単語があの政治の世界経済の世界であるんですけれども、
近隣窮乏化策、
はい、これはですね、例えば自分の国の通貨を意図的に実力よりも安くするとその輸出に有利になると、はい、それによって要するにその相手国を犠牲にする形で自分の国を豊かにする、あるいはあの別の近隣窮乏化策としては、はい、あの非常に高い関税をかけることによって自国産業を守る、そういったことを含めて言うんですけれども、
はい、
あの今、アメリカヨーロッパそして日本の経済上の大変な問題っていうのはそのデフレに陥るということですね、
はい、
あの景気が低迷してこのままでは、リーマンショック後の出口どころか、一段の景気の失速もあり得る、はい、そういう状況なわけです。でそうするともう何振り構わず、うん、自分の国の通貨を安くして、であのアジアとかですね、そのブラジルとかそういった新興国向けの輸出を増やして、はい、自分の国の経済を活性化させて、うん、でデフレを阻止しようと、そういう思惑が働きやすいということなんですね。で現にそのアメリカ その連邦準備理事会 FRB は最近 の公開市場委員会 FOMC というところで、あの追加の金融緩和を決めました、うん、これはあのアメリカの米国債をよりこれまで以上にたくさん買って、お金を、潤沢に流して結果的にその金融を緩和させるということなんですけど、これも一種 その弱い通貨を国益とみなす動きだというされているんですね。で、あの一方でヨーロッパの方は、はい、あのギリシャの危機を、きっかけとしてあの欧州の財政不安というものが今すごく強まっていますと、はい、でそういったものが必然的にそのユーロの価値を下げている。でこれはそのユーロにとっては危険なことでもあるんですけれども、ユーロが値下がりすることによってやはり輸出環境が改善する、はい、これも一種 その弱い通貨を国益とみなすということなんですね。
ただそんな中で円だけは円高が進んでいますよね。
近隣窮乏化策はいけないことをですね、基本的には望ましくないことです、うん、ですからそういうことと一線を画して自分たちはその強い円を国益だというふうに胸を張って言うのはある意味で正しいことかもしれないです、はい、ところが、こういうその通貨競争の世界では、はい、当然その正直者がバカを見るというようなことってあり得るわけですよね、現実の問題として、
日本はそういう近隣窮乏化策というのを取っていないわけですね。
これは取っていないのか、あるいはその弱い通貨という国益に向かって打つ手が極めて限られているのか、これ見方が分かれるところなんですけれども、はい、実際問題としても日本はずっと金融を緩和してきましたので、これ以上その金利を下げて、いく余地っていうのはもうほとんどないわけですよね。あとはもうゼロ金利で量的緩和といってそのお金をどんどんどんどんこう流していくという策は考えられますけれども、まだそこには日銀も踏み切っていないと。でもう一つの手としては円売りドル買いの市場介入をすることです、はい、でそうすればその円の価値というのはたとえ一時的にせよ下がると予想されるんですけれども、これも難しい。
それは難しいんですか？
そうですね、あの、何年か前まではその、日米欧が協調する形でその為替を介入するということがありました。ただ今はそのさっき言いましたようにアメリカもヨーロッパも自分の国の通貨価値をあまり上げたくない、そういう時にじゃあ日本だけじゃあ自分がこう円を売ってその例えばユーロを買うドルを買うってことに対してその国際的な協力がちょっと得づらい、得られにくいってことなんですよね。
ただ他国は自国通貨は安くってしてるわけですよね、
で日本をもっと安く、
日本は許されないんですか？それは、
まあ、それはお互い様と言いますかね、ここでも前だけ安くするのはちょっと決 しからんじゃないかっていう、なんか多分そういうような、駆け引きみたいなのもあると思うんですけれども、はい、
なかなか難しいですね。
あともう一つ、その今のこう世界の通貨の関係を見るときに、あのポイントとして見逃せないのはやっぱり中国の人民元の動きなんですね。今問題はその人民元というのは中国の経済の実力に対してすごく安くなっていると、ですから人民元の価値をもう少し高くしてドルの価値を引き下げなければならない。実際にあの人民元というのは緩やかな形で上昇はしているのですけれども、もっとその価格を、値動きを自由にして経済の実態に近づける必要があるということが一方で言われているんです。でそうするとその結果ドルというのはもう少し下がる方向に圧力がかかっています。そういったところでじゃあ日本円だけじゃあもっとその弱い通貨は国益ですから、あの為替の介入を通じて円を安くしますということは、その、人民元とドルとの関係から見てもなかなかその日本の言い分というのは通りづらいということもあるんですよね。
日本かなり難しい立場なんですね。
その動こうとしないっていう面もあるかもしれませんし、動くに動けないっていう面もあるのかもしれない、ただ問題はですね、このまま手をこまねいているとさらに円高の圧力が加わるかもしれない、で円高になると日本の場合はその株価が下落しやすいですから、そうするとそのデフレ圧力が高まって景気が一段と悪化する恐れがある。でそこをどう考えるかっていうのは今極めて重要な岐路に来ていると思いますよね。
そうですね、あの世界見渡してみますと、全部が自国通貨下げたいという国ばかりではないですよね。
これがもう一つ今の世界経済のあの構造の難しいところで、今世界はそのデカップリング、二極化していると言われるんですけれども、その日米欧の先進国はあの経済が悪化してデフレの懸念があると。その一方でブラジルとかですね、先ほど言いました中国とか、あるいはインドといった国々はあのむしろインフレを警戒しているんですね。だから、あの金融はどんどん引き締めムードになっている、そういったこう大きな分裂の中でその通貨の序列というのが決まってくるわけですから、その中でじゃあ円はどういう方向を目指すのか、これ本当に難しい問題になってしまいますよね。
そうですね、日本では打つ手っていうのはどうなんですか。
そうですね、あのこれも難しいところですけれども、それじゃ金融緩和の方策が全くないわけではないですよね、その量的緩和という形でもう一歩日銀が踏み出すのではないかという見る市場関係者もいます。であるいは先ほどその協調介入は難しいという話をしましたけれども、いざとなったらもう、日本が単独で、市場介入をするという手もあるわけですよね。ただその場合はそのあくまで一国の単独介入となると相当大きな規模でリスクを取って介入する必要があるということだと思うんです。であの最近の例で言いますと、スイスが、あの対ユーロで、10国通貨がものすごく上がってしまったことの対策として大規模な市場介入があってスイスフランの値段を下げようとした。ところがその結果あの手元に、ね、溜まったユーロで日本円にして1兆円を超える損失を今スイスの中央銀行がこう抱える形になってしまっているということもあってですね、なかなかその単独での介入っていうのは難しい面もあるようですよね。
そして今回はもう一つカバー特集、関東特集がありますね、中国マネー救世主か脅威か、中間層ビザ解禁、観光消費にチャイナ特需ということです。
大江さんはあのいつも中国語を、個人レッスンで
習ってらっしゃる。そうですね、はい、お友達の王ちゃんに習っています。
やはり中国のことは非常に関心が強いんじゃないかと思いますけど、
かなり興味があります。
今あの日本に来る中国の観光客の方ってどんどん増えてますよね。
そうですね、
あの7月に個人観光ビザの条件が緩和されて、いわゆる富裕層の人だけではなくてその中間層と呼ばれる人も来れるようになった。で中国にはこの中間層と呼ばれる人々が約5億4000万人いるって言われてますよね。
5億4000万、
あの購買力がだんだん高まってきている人たちです。でその人たちが日本に来て、いろいろなものを買って日本で観光していくと、その経済効果たるや実は今後5年後にはですね、5兆円に上るのではないかと言われているんです。今はだいたい5000億円くらいらしいんですけど、で5兆円というと日本のその GDP の 1% くらいですから、これは非常にその大きな景気刺激効果があるんじゃないかということですよね。
そうですね、
であの今回の特集では、日本に来た中国の観光客の方がどのようなこう消費行動をとっているのかっていうのをあの密着取材してるんですけれども、やはりちょっとびっくりしたのはお土産にかけるお金というのが1人当たり平均で11万6500円 ですね。
中間層の方含めてそれぐらいの金額を出しているわけですか。はい、
やはりあの、毎年のようにその海外旅行をするという先進国スタイルではなくて、あの今日本に来てらっしゃる方っていうのはもう本当その、我々が考える以上の一大イベントということです。はい、でその家族用親戚用となんか非常にその財布の紐を緩めた状態で買っていくっていうことだと思うんですけれども、
よくあの家電量販店で炊飯器を、うん、そうですよね、何十個も買っていくとか、そういう話は聞きますよね。
そうですね。でちなみにそのアメリカからの観光客のお土産代というのは平均すると2万5000円くらいだということですので、
そんなものなんですか。あら、
やはりあの中国から今日本に来ると、その今大江さんおっしゃったようなその炊飯器とか家電製品を中心にすごく買いたいものがあるということなんでしょうね。
こぞとばかりに買うということです、ね。う
ん、でこの特集でも取り上げてるんですけれども、ちょっと面白いのはあの漢方薬を買っていく中国人の方が多い。
あれ、漢方薬って中国発祥ですよね。
それ以外の何物でもないですよね。
なんでですかね。安全性とか、
なんかやっぱりね、日本の薬っていうのに対する安心感、あのメイドインジャパンのものに対するこう信頼感っていうのは我々が思う以上に、高いようなんですよね。
赤ちゃん用品を買っていく方も多いみたいですね。
そうですね、あのミルクなんかもそうですし、紙おむつとか、やはり日本製の、あの製品への信頼感っていうのがあるということだと思いますね。であともう一つあの結構すごいなと思ったのは、じゃあその日本に来ている、中国人の観光客、中間層というのはどういったあの人たちなのかっていうのを、はい、あの SBI チャイナブランディングという会社があの今年の3月にですねアンケート調査してるんです。でこれまだあの7月のビザ解禁より前のことなんですけれども、職業で最も多いのは会社の管理職、最終学歴は大学、年齢は26から30歳が 62%、
結構若い方が多いですね。そうですね、
訪日中国人客の216人、これはもうどちらかというと富裕層を中心だと思うんですけれども、ね、はい、なんとびっくりしたのは月間所得70万円以上が 36%。
月収ってことですね。
月収ですね、月間所得、で35万円から70万円が 17%、 高学歴でリッチな人々、これすごいですね。やはり、
はあ、若手エリートがたくさん訪れている、また、まあ、中間層も来るようになってちょっと変わってるかもしれませんけれども、こういう方々が来ているわけですか。
で当然その昔、日本人の観光客がそのアメリカに行ったりヨーロッパに行ったりした時に文化摩擦みたいのがあったように、今もその中国人の観光客に対して必ずしもその好意的な捉え方ばかりされているわけではないと思うんですよね。当然その日本の文化とのその齟齬みたいなのもあるし、それはそれであの今後こう乗り越えていくべきあのテーマではあると思うんですけれども、そういった面を差し引いて除いても、やはりその中国人観光客のその消費パワーやはり日本を救 う, こう可能性を秘めてるんじゃないかなっていう感じがしますよね。
私の中国語レッスンの先生をしてくれている王ちゃんが言っていたんですけども、まだまだ日本側に中国人観光客を受け入れる体制が整っていない部分も大いにある、
そうだと思いますよね、
ということなんですよね。例えば温泉地に行った時に、そこの旅館の部屋に加湿器があったそうなんですよ。ただ何の説明もなくて、これは何だというのが分からなくて、王ちゃんはその中に入っている水を飲んでしまったそうなんですよ、ポットかと思って、
そういうことってありえますよね、当然ね。
あとお風呂に入ってその作法も分からず、で一応中国語で立て看板があるんですけど、もうあの体をきれいにした後に入ってくださいっていうのを日本語を中国語に直訳しているので、体をこうビューティフルにした後にっていう意味で書いていたりとかして、う、ね、もうなんかこうまだまだあべこべな部分が多いということは言っていましたね。
なんかそういうのを、ね、それで例えばその温泉の入り方のマナーがっていうことを言う日本サイドの人もいますけれども、はい、それやっぱり相互理解も必要ですし、で現に最近はその日本流のマナーをこうちゃんとその学んでからあの来られる団体客の人も多い、
事前に、
みたいですしね。
そうなんですね、他力本願というわけではないですけど、まだこれから中国に頼らざるを得ない部分というのも があるわけですね。
やはりそのマクロ経済的に見てもその日本の、物理的に近いところにですね、中国という大きな消費地があり、新興経済国があるってことは日本経済にとって刺激になってプラスだってことを言えると思いますよね。
はい、ただ今問題になっているのはその日本で商品を買っていくというだけではなくて、企業ですとか技術サービス、あとは森林不動産、そういったものも今日本買いと言われてますが進んでいますよね。
そうですね。
これがこの先進みすぎると行き着く先はどうなってしまうんだろうというような心配もあるわけですが、
当然その歓迎ムードの一方でその脅威論みたいのは、あると思うんですけれども、
はい、
今大江さんの言った中で一つやっぱり注目すべきはその森林資源のところですよね。
森林資源、
水源を確保するというような意味合いもあると思うんですけど、はい、その水資源を含めたその森林資源に対するその中国からの投資について今のところその林野庁は実態調査に乗り出しているんですけれども、はい、それを特別に規制する道はないということですね。
外国資本が買うことを規制するようなものはない、
もともとあまりそういうことを想定していないということですね。で、あるいはその日本の上場企業も含めまして、はい、その中国の投資マネーはその企業買収にも向かっているんですけれども、もともとその例えばその買い手が中国のソブリンウェルスファンドと言われるようなその国家ファンドであるということもありますし、そうするとその、日本企業の経営についてどのような考え方を持っているのかというのが未知数だという部分もありますよね。あるいはその不動産投資にしても、かつて、日本がその世界中のいろいろな不動産をその買って価格を混乱させたと非難されましたけれども、その中国から対日不動産というものが増えることによって、
はい、
日本の不動産、市況がどうなるのかとかですね、そういった問題もまだ、不透明、未知の部分があるということは確かに言えると思いますよね。
さあもう一つその他のおすすめ記事もご紹介しましょう。株式時価総額世界500社ランキング、アップル躍進3位に浮上という記事ですね。
日経ベリタスではこれまでもその世界の有力企業の時価総額をランキングする日経ベリタス500という特集をやってきたんです、
はい、
で時価総額の比較って意外と難しいですね。その日本国内の企業ならいざ知らずですね、例えばブラジルの企業と中国の企業、スペインの企業、アメリカの企業、その中を、一つのこう尺度でランキングしてみましょうというのは、はい、結構難しくてですね、クレディスイスという金融機関の協力を得て毎年このランキングを作ってるんですけれども、
ね、
はい、それによると今世界で時価総額トップというのは中国のペトロチャイナというような石油関連会社ですね。
石油大手ですね、
はい、で2番目はそのエクソンモービル、これアメリカのその石油大手ですね、はい、どうしても今その資源ブームが、の要因もあってですね、その石油関連の会社というのは時価総額の上位に来ると。でやっぱりびっくりしたのはそのアップルの躍進、3位に浮上ということですね。
これ、前回はどうだったんですか？
前回は16位でした。
16位から3位に上がった、
しかもそのアップルの歴史をさらに遡っていくとですね、90年代にはもう会社そのものの存続が危ういのではないかというような苦境に追い込まれた時期もあったんですね、でそこからもう奇跡の、急回復を演じて今や世界で第3位、アメリカ企業としても第2位の時価総額になった。これやはりその iPhone とかですね、iPad とか独自のその商品を次々と出す成長戦略というものが市場で評価されている結果ですよね。
これ世界で見てみますとやはり新興国の企業の台頭が目立つんでしょうかね。
そうですね、ブラジルの会社が、20位以内に2つ入ってますね。あ、ロシアの会社もありますね。
そうですか、中国はどうですか？
中国の会社多いですよね。結構一頃に比べるとちょっとこうランクインする企業は減りつつあるとはいえ、先ほど言ったペトロチャイナ以外にも入ってますね、ベスト10にもね。
気になる日本企業は？
日本企業意外と、そうですね、1位の企業がこんなものかというような、具体的なお話ができなくて残念なんですけど、これぜひ今発売中の日経ベリタスをご覧になっていただけると今のその世界の企業地図というものがよくわかると思います。
そうですね、ランキング50位の中に日本企業が
こんなものですかね。
そうですね、
もう少し入っていてもと思うんですけどね。昔でしたらもっとね入ってたんですけどね。
そうですか、 ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。
先ほどのツイッターのお便りというか、はい、ツイッターの中でちょっと気になったところが一つあったんですけれども、日経ベリタスを求めてコンビニとかですね、はい、本屋さんを次々と回ったけれども見つからなかったという
。見つけられなかったんですか。
残念ですね。
どこで買えるんですかということですかね。そうですね、
コンビニでもごく一部で取り扱っているところもあるんですけれども、はい、手近なところ駅の売店でお買い求めいただくか、はい、あるいはアマゾンでそのバックナンバーを取り寄せてもらうことも可能ですし、はい、一番いいのはやはりご購読申し込みのフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。大江さんも毎週
言ってる私のセリフを、ね、
おっしゃってますけどそういう形で、はい、あるいはちょっと、ね、ネットでその日経ベリタスとかでこう引いていただけると、はい、いろいろその販売について書いてありますので、本当いろいろと回っていただいてありがたかったんですけれども、ぜひ、
そうです
ね、そういう形で手に取っていただければと思います。
せっかく探していただいたので申し訳ないですね。ごめんなさい。
やっぱりその日刊の新聞と違ってまだその取り扱っているチャンネルっていうのはちょっと限定的なんですけれども、もっと頑張っていろんなところでその販売できるように我々も努力していきますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というようなご意見、それからご感想をこのベリモヤお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。また先ほど申し上げましたが、私のツイッターに書き込んでいただいても結構ですよ。そしてモヤ線こと今週のモヤモヤ線流にもどうぞふるってご応募ください。そしてですね、今週もたくさんのメッセージいただいていますので、お一方ご紹介しましょう。しおさん、20代女性の学生さんです。はい、都内の大学に通っていて現在3年生です。日経ベリタスは大学の図書館で読んでいましたが、夏休みに入り大学に行く機会も少なくなり、秋からは就活ということで、この度日経ベリタスを購読することに決めました。と
ありがとうございます。
素晴らしい
ですね、
心がけですね。
魅力的な大学生の方ね、
私も大学時代からこれぐらい勉強しておけばよかったなって本当に思うんです。
大丈夫です。今一生懸命勉強してますし、大江さんもこれからも
その大学時代にぼんやりしていたツケが回ってきて今ヒーヒー言っているんですが、塩さんはきっと素晴らしい社会人生活を送ることになると思いますよ。
そうですね。で私どももですね、ご塩さんのようなその大学生の方、はい、あるいは若い読者の方にどんな記事をこう編集できるかってことを今編集会ですごく議論しているんです。
あ、そうなんですね。
やはりその若い方に読んでもらいたいなっていうことがすごくあるんですよね。でそれで例えば前回発売の日経ベリタスでその IFAS っていう国際会計基準について3段階でマスターするというような特集をやって、幸い大変ご好評をいただいたんですけれども、はい、一から分かるような特集記事というものをいわゆる入門編ですよね、
はい、
そういうものをどんどん増やしていきたいなと思ってるんです。で実は知ったふりでもをしていてもいざとなるとよく分からない、まさにその分かったようで分からないモヤモヤした感じっていうのは、経済につきものですので、
よくありますよね。
そうですよね。そういうところをこうちゃんと解きほぐすような特集記事っていうのをぜひこれからも増やしていきたいと思ってますので、塩さん、お楽しみにしてください。
はい、でも編集部の方は入門から応用まで書かなければいけませんから、大変ですね。
大変ですねでもやっぱりその当たるか当たらないかっていうことを考えるとそれはできないですよね。でもその何か投資をしようと思っている、経済を考えようと思っている人にどんなこうヒントを提供できるかとか、こういう見方があるとか、あの人はこういうことを言っていたっていう、そういうようなこう参考情報を積み上げていくことっていうのは我々にできることだと思いますので、はい、そういったことでその常日頃こう知恵を絞っていきたいなと思ってます。
はい、荒川さんの努力の結晶なわけですね。
そうなんです
そんな心強いパートナーが景気の先行きが不透明な時代には必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の多瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。